恵み深い天の父なる神様、アドベントイエス様のご降誕を世界中の教会で、またイエス様を見上げようとする人々が待ち望む季節の2週目に入りました。私たちは今日も生かされて2011年の12月を迎えることができたのでありがとうございます。ただ松川姉妹が体調を崩し、救急車で運ばれて今奥多摩の病院に入院中ですので、どうぞ具合が良くなるようにお守りください。看病しておられる和子さん、ご家族、神様が力をお与えください。全国に散っている方々をこの月も励ましてくださるようにお願いします。私たちは新しいチャペルを建て希望にしたいと祈りを積んでおりますが、アパートも含め、またそれぞれの旅立ちも含めて、どうか神様の素晴らしいご計画の中に導いてくださることをお願いします。このお祈りをイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。アドベントイエス様のご降誕を世界中で待ち望む、今日は第2週なので、もしかしたらこのろうそく、なんだか何万円もするって聞いた、あのろうそくかどうか分かんなくて火つけていいのかなと思って一応聞いたんですが、今日は2週目なので2本のろうそくがつきました。夜オッケルト先生がいろんなクリスマスの由来の一口話をしてくださって、本当にためになるなーって。今度の皆さん、来週でしたか、教会のクリスマス会コンサートの時はシュトーレンが出るそうです。まあドイツが由来なので、私も初めて聞いたんですけども、まあ当時のカトリック教会は断食を敷いて、ですからクリスマスの前はきっとお腹もペコペコだったんですかね。そして王様がなんとかそれをね、そうじゃなくしてほしいって、民衆はバターを食べるのがとっても好きな街だったのでって懇願したら、それが通りまして、そしてじゃあ本当に感謝の現れにって作ったケーキが、いろんなものを入れて作ったケーキが馬小屋の中の布にくるまれたイエス様を表すようなシュトーレンというね、今日神村さん来ていますけども、神村菓子店でも美味しいシュトーレンがあった記憶してますけども、そのようにしてできたのがシュトーレンなんですってお聞きして、そうだったんだって思ったんです。まあ皆さんクリスマスの季節を迎えましたけども、今日は私が計らずも新しい人向けの震災のトラックとパンフレットを書いてくださいって以前言われて、暗闇に光っていう題だったから、暗闇に光がテッタだったか覚えてないんですが、そのテーマをそのまんまつけました。皆さん、イエス・キリストの誕生は聖書の中にキリスト伝が4つあるわけなんですね。そのうちの3つはすごく似てるので、ちょっとお勉強になりますが、共感福音書って言うんですね。同じ観点、観光の観って書くんですが、同じ視点からキリストの誕生、キリストのお説教、キリストのなされたこと、キリストの十字架の光景を記録したので、すごく似てるんです。あれ同じじゃないかって思う箇所も多いんです。ところが今日は4番目の、これはヨハネというお弟子さんが書いたキリスト伝で、これは同じ視点じゃなくて随分変わってるんです。相当に変わってるんです。というのは、この人はキリストの弟子の中で一番若かったので、まあ子供の中でも末っ子が一番可愛いと思う親もやっぱりいるかもしれないんですが、それでヨハネは自分のことを一番愛された、誰よりもイエス様に愛されたと本当に感じたんです。だからそのことを書いたんです。多分そのせいで修道院の食堂の壁画に書いてある、壁に書いてある最後の晩餐の絵では、ヨハネが女性じゃないかって噂されるのも、あんまり自分がイエス様に愛された、一番愛されたって書いてるもんだから、だからまあ画家の視点から見ると、まあ美少年のように書いたか、少し女性っぽく書いたかじゃないかと私は思っているんですけれども、とにかく若かったから長生きしたんです。もう気がついたらみんなこの世の人じゃなかったんです。 で、この世の人じゃなくて最後まで生き残った者の使命として書かなきゃいけないと思って書いたのが教官福音書じゃない、一風変わったヨハネのキリスト伝なんですね。私は近頃思っているのは、長崎でも広島でも原爆に遭っちゃったという人、その人は生きてる限り語らなきゃいけないって。最近では第二次世界大戦の目撃者が本当に少なくなったので、生きてる人は語らなきゃいけないって。確か福岡ででしたか、その前でしたか、どこでだったか忘れましたが、あるご婦人が私に語りかけてきたんです。私は唯一の生き残りですって。東京の大空襲の同級生は全員死んだんですって。で、その時の思い出は、かすかな思い出なんですが、ずっと残るんですよって。子供の小さい時の体験だから、まだいろんな記憶が薄いんじゃないかってとんでもないですよって。もう私はそれを一生抱えながら、ずっとここまで唯一の生き残りとしてクラスメートの中で生きてきたんですと言いました。ヨハネはたった一人生き残った者としてイエス・キリストのことをどのように書き記したんでしょうか。じゃあ皆さん、まず第一に一節、聖書をお持ちの方、本当に変わったキリスト伝なんです。ご一緒に一節読みましょう。はい。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。神であった。今日は結論から言うと、言葉はイエス様を指すヨハネ独特の表現なんですけども、皆さん、イエス様は言葉だったって結論から来るんですからね。もちろん NHK のニュースでも結論から言うんです。今日の一番のニュースは、経済の会議がどうなったかで、震災その後については13分からやりまして、最初結論から言うんです。ヨハネは、私が一番若い弟子として3年間、神職を共にしたあのイエス・キリストって、どんな方だった?何だった?って聞かれるならば、意の一番に言葉だったって言いたいんだ。皆さん、私はこれをさらに言い換えるとね、言葉はぬくもりだって言いたいんです。言葉は愛だって言いたいんです。だって嫌いな人と口聞かないってよく聞くでしょ?挨拶もしないとか、言葉を交わしたくないってなるんですよ。じゃあ子供が生まれてお腹を痛めて生きるか死ぬか生みの苦しみをして、赤ちゃんは日本語なんかわからないのに一生懸命語りかけてますよ。言葉ですよ。私はこの震災にあって、いや、こんなに辛い、こんなに笑わないって、こんなに傷ついた、こんなにしんどいんだ、生優しくないんだっていうことを、途中から、今は現代はインターネットの時代なので、電話とか、手紙書くとかっていうよりも、それを載せたら多くの人がそれをキャッチしてくれました。後で聞いたら、16年前の阪神の震災と全然違うのは、こんなことなかったって、例えば漁師が船流されて、もう仕事も何もかにも全部失って、いたたまれないその気持ちを少しインターネットができるから、時間をかけて一生懸命船を失った。今こんなにして、うなだれていると書き綴ったら多くの反応があって、全然知らない日本の裏側の、日本海側の漁師さんからも、頑張れよとか、ここに中古があるから送ろうかとか、まあ、いろんな反応して、それがぬくもりになって、言葉を媒介にして自分は本当に支えられたって。ああ、私もね、阪神の震災の時は時代が違うから、そのネットでそういう関わりはあんまりなかったんでしょうけども、言葉を通して支えられたな。ぬくもりだったな。だっていろんなところ行きますと、ホームページ見てますよ。いつから見てるんですか?うちの教会のホームページ。最初からずーっと見てます。この間も見ました。牧師さんのところのワンちゃんはその後どうなりましたかとか聞かれるので、ああ、見つめられているんだ。言葉を通して私のことを知られているんだ。応援されているんだ。なんかね、あったかくなるんです。神様は冷ややかな、ゾッとするような、嵐を上から見下ろして、うわあ、人間どもは本当に苦しそうだなってね、そういう神様じゃないんです。神様は言葉を持って私たちにのっけから当初から世の初めから望もうと決めておられるお方だった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。最初からなんか哲学的な、 あるいはキリスト教でいうと神学的な、なんだか言葉は簡単なんだけど深そうな、難しそうな、まあこれも結論から言いますと、私たち地上に生きているものはこれは理解できないんです。どんな数式を当てはめても、まあそこに電気の灯火があった、下にはグランドピアノがあった、この電球はグランドピアノであった、ありえないことです。まあ、わからない。神様がおられ、神様のおそばにはイエス・キリストが古からおられ、古からおられるイエス・キリストは私たちに、お母さんが生まれた赤ちゃんに最初から、はい、お父だよって、おしめ交換しようねって、かわいいねって、一方的でもずっと言葉を持って語り続け、それがイコール愛であるように、イエス・キリストは今今私たちの世界に来ようとして、当初からおられた神であられると言うんですね。それが、じゃあ、二節、三節、ご一緒に読みましょう。はい。この方は、はじめに神と共におられた。すべてのものは、この方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは、一つもない。聖書の神は、あそこに宿る神。あれも神、これも神。それは無茶苦茶な理論ですから、それも神じゃない。魂が宿る。魂が神じゃない。すべてのものを作られた唯一の作り主が神である。これは聖書の最初からずっと一貫した教えなんです。教えてもらわなければ私たちわからなかったんです。あ、そうか。木の中に神が宿っているんだと思い込んでいた。水の中にも魂があって、それが神かもって考えた。しかし整理をすると、水も木も空気も万物を作られた神がおられるって。教えられたので知りました。もともと聖書を見ると神様は言葉を持って作られたって書いてあるので、光をあれって言って光ができたって言うんですから、設計士は部材をまだ何も買わずに図面だけで起こして、完璧を起こして、寸分の狂いなく土地のこの場所にこの高さで全部、ずれていたとかないようにプロですから作るはずですが、神様は図面じゃなくて一言葉を持って、光をあれって言って、光を作られた。その神様が言葉として私たちに迫っているんですよって。私、この間福岡市民クリスマスに行きましたら、NHK のアナウンサーをしてた方で、いや、随分うまいなと思う方が司会しておられたんですけれども、なんとかという番組のこの間したんだなって話をしておられましたけれども、その方が抽選で、どうでしょうね。千何百人来てたか分かりませんけども、十人だけなんだそうです。新旧約聖書、まあ、この分厚い素晴らしいものを抽選で後から十人の方に郵送します。私それ聞いて、私たち幸せだなって。家をなくし、まあ、聖書も全員なくしたので、私たちは無料で聖書をいただいたんです。抽選で10名だけじゃないんです。全員、旧新約聖書。神様は言葉を持って私たちにね、愛するからお母さんが子供に語りかけるように言いたいことが山ほどある。いっぱいある。どれぐらいあるんですかって、こんな分厚くなっちゃった。イエス・キリストが生まれるずーっと前から、旧約聖書が本当に分厚くて。イエス・キリストが生まれた後も私たちに言いたいことが家族のこと、健康のこと、人生のこと、死のこと、死後の世界のこと、地上の営みのこと、宇宙のこと、万物のことについて、別に科学の書物じゃないし、文学の書物じゃないけど、織り交ぜたように、結局のところ、抽選で10名の人にどうぞ、私たちは一人一人、こんな分厚い神様の言葉をいただいたんです。ちょっと戻りますと、先ほどの、じゃあ神様と、クリスマスをお祝いする救い主イエス・キリストと、イエス・キリストが十字架について死んで蘇って天に帰った聖書に書いてあって、その後はまた神様のいない空っぽの世界になったんですかというと、聖霊なる御霊なる神様がこの地上で如実に働いているんですよ。父なる神様と地上に来られた子なるイエス・キリスト様と聖霊なる神様、三人いるんですかというと、いいえ、同じお一人の神様なんです。まあ、ここからは、あんまり根を詰めて考えると頭が痛くなるし、わかんなくなるので、 土台人間の世界じゃないから、限られた経験則の知識の私たちの脳みそでは計り知れない神様の世界なので、ああそうなんだって子供のように受け取るほかないんですけども、ただ最後の聖霊なる神様という点だけちょっと述べると、私たちは今回本当に泉に土地を買って、まさか教会建てるとは誰の計画の中にもなかったんです。今日来ておられる宇佐美さんがもしかしたら一番喜んでおられるお一人じゃないかなって、昨日聞いたんです。宇佐美さんのお住まいがある泉に教会が来ると思いましたかって。いや、とんでもないと思われたそうですけども、誰も考えていなかったと思うんですね。だいたいこの話をすると教会員じゃない人みんなびっくりするんです。ずいぶん早いって。あの3月11日に被災してもう来年には教会作るんですかって。私たちもびっくりしてるんです。教会作るって発想がなかったし、これは誰の御業かな、あ、聖霊なる神様がこの地上に確かに働いておられる。この間言いましたように、登録免許税っていう税金も馬鹿にならない100万円近いんですから、あれだけの土地を買って建てると、まあ、普通は行政書士の方も、あれは非課税にならないですね。だから受け負わないですねっていう方もおられたんですが、じゃあ自分でやってみようって。マサ先生にも一肌脱いでもらって、八方手を尽くして、そしたら本当に降りて、降りるのも遅く降りたらあんまり意味がなかったんです。私たちはもうアパートがないし、緊急に教会がなかったので、だけれどももうギリギリの、もうスレスレのところで、本当に許可が降りたんですかって私静かに振り返ると、あれ何だったかな、誰だったかな、聞こえませんよ。神様の指は見えませんよ。だけどこれは私たちの意志と能力と努力と力を完全に突き抜けてるって山ほどあるんです。小さいことから大きいことまで、時々苦しいことも、時々辛いことも、時々いろんなことをね、自分で、あ、これは自分は神様に謝んなきゃなってことも、それから信じられない出来事も、これは素晴らしいじゃないかと思うことも、世界中に向かってこれは奇跡だってハレルヤって言いたいことも、小さいことから大きいことを含めて、ちょうど、ね、この蒸気がこの地上を漂っているように見えませんが、神様がイエス・キリスト以降、この世界に、私たちに自由に働いておられるんですね。で、話を戻しますと、それもこれもね、言葉であられる神の御一人子が、私たちの世界にクリスマスの時に来られたからなんですよって。私、未だにちょっと不憫で昨日行こうかと思って行けなかったんですが、うちには被災した小さな犬がいて、小さいんですが老犬なんです。もう13、4歳ですから、80歳か90歳かわからないんですけども、私たちもちょっと建築や私も外で始終開けていろんな人にお願いするのも心もとないので、うちの息子がそのために犬を飼えるアパート借りたので、ここから30分ぐらいなんですが、ちょっと預けっぱなしで、息子もいろいろあちこち出るときはまた人に預けて、いやー、たまに会いたいなって思ったりするんですけども、犬が生まれてすぐ静岡からうちにもらわれてきたときも、日本語も人間の言葉もわかんなかったんでしょうけども、ずーっと話しかけました。初めて犬を飼ったし、いやー、こういう犬可愛いもんだなって、あの頃家に帰るの楽しみで、それにしては今大事にしないじゃないかって文句言われそうなんですけどもね。そうすると犬も結構日本語というか覚えるもんで、好きな食べ物の名前言うと尻尾振るし、散歩だって言えばね、ワクワクして、一言でも言おうもんならね、早く行く早く行くって言うしね。いや、結構言葉って、もう、まあ人種っては言わないけど、人間と犬はもともと存在違うんですが、しかし言葉でね、心と心が通じ合うもんだなって。で、我が家の犬ならば語りかけるもんだなって。語りかけていくと反応するもんだなって。コミュニケーション結構取れるもんだなって。親子も何十年も生きてきたお母さんの言葉の、まあ、使い方と、全然知らない白紙の状態から言葉の世界がない赤ちゃんと幼子と、それでも言葉で心と心が通い出すんですよ。神様は私たちに言葉を持って、それは言い方を変えるとぬくもりで、あなたに対するありったけの愛で、最初からこの世界を見つめておられたんですよ。そう考えるとこの震災どうでしょう。ある人は 天の裁きだって言った人もいるそうだし、だから前にも言いましたね、関東大震災の時は日本中が大正デモクラシーにうつつを抜かしてるからこんなことに合うんだっつって引き締めを図って密かに軍国主義に持っていこうとした輩もいたから、いつでも起こる、これは解説なんです。ある人はこれはただの地殻変動の一つに過ぎなくて、また周期的に起こるんだ。その都度人間はわなわなおろおろするという、ただそういうだけのことなんだって。じゃあ私たちは聞きたいんです。そんな風に解釈しないんです。神様は全知全能でこの世界を作られ、私たちを愛しておられ、神様の言葉を聞きたいんです。神様の解釈を聞きたいんです。神様はこんなにうなだれている私たちを、おろおろしている私たちをどう見てるって。どんな言葉をかけたいと思っているんですかって、なんでこうなってこれからどうなるんですか、私たちは一体全体これからどの道を歩んでどんな結末が待っているんですかってみんな聞きたいんです。ある人はお祈りをし、ある人は黙想をし、ある人は泣きながら心の中で天を 見上げ耳を澄ましているんです。そして神様が私たちに語りかけてくださるんです。さあ、それでは言葉であられるイエス・キリストをお迎えするのがクリスマスなんですが、二つ目にヨハネの表現ですと四節。ご一緒に四節読みましょう。はい。この方に命があった。この光であった。皆さん、イエス・キリストは命であったと言うんです。開きませんが、ヨハネの福音書に書かれている有名なお言葉の一つに、私が道であり真理であり命なのですと、まあ、イエス様ご自身が自分を解釈した、解説した、自己紹介するときに、私は社長ですとか、私は主婦ですとか、私は山形で生まれましたとか、私はこういう資格を持っているといろんな自己紹介の仕方があります。イエス様がご自分で証言したのは、私は道だ、天の御国に通じる道ですよ、私たちは今道をまさぐっています。探しています。真理です。あまりにコロコロ変わることが多すぎます。10年前にああ言われていて、あ、今こうなっちゃったのって。まあ、今回の原発の事故についてもいろんな解釈があって、いろんな解説者があって、なんだか素人としては訳がわからないっていうところはあるんですが、変わらないものって何ですか？文化が違い、時代が変わっても変わらないものって何ですか？イエス・キリストは昨日も今日も永遠に至るまで変わらない。そして私こそが命ですよって。皆さん、この世界は命の世界として作られました。だから私何人かに会いましたよ。広島で被爆しました。あれ、私の親戚は全員手帳を持ってますと、まあ、励ますつもりでおっしゃってくださっていると思うし、聞いて、ね、暗い気持ちにならないんですけども、大丈夫ですよって。というのは、もう何年も草木も生えないと言われたのに、広島はぐんぐん草木が生えて、10年で見事に復興した、これが事実ですからって。私たちは爆心地の近くにいたので、誰もいたのに、誰も白血病になったりするどころか、みんな長寿で生きていますからって。多分励まそうと思って、全然違う体験だけど、話してください。とにかく、命に満ちている大地です。この大地の復興する力は、私たち人間が思う思いのほか強い命の世界なんですよって言いたいんだと思います。で、聖書は復活の世界ですから、イエス・キリストはもともと命のお方であられ、ヨハネは弟子として一番年若い立場からキリストの説教を聞き、キリストが亡くなった人を蘇らせる光景に仰天し、うなだれている人々を許し、癒す、立ち上がらせる力に本当に驚いてね、驚愕しながら、キリストの愛のメッセージをし、最後にイエス・キリストご自身が十字架で果ててしまった。殺されてしまった。にもかかわらず、扉を閉めてキリストは死んでしまったって、ひたすら後ろ向きの弟子たちの前に突然現れて、おはようって言って、そしてイエス・キリストが釘で刺されたその後を見せて、見事に蘇られ、これは哲学じゃなくて、妄想じゃなくて、思想じゃなくて、あるんだ蘇りって、って。死んで終わらないんだ人は、って。この方に続けって。桜が一輪咲いたら、 すべてのつぼみが咲くんです。命は冬ごもりを終えたら、もう見事な春の命の世界が毎年めくるめくやってくるんです。このシステムを定められた神ご自身が命の神として人も死んで終わりではない。だから、私の蘇りを初穂として皮切りとして開花宣言をするように蘇るのだって。私たちは今、教会が蘇りの教会の下地の上を歩いていると思います。だって先ほどのあの模型ですよ。私素人だからね、あの図面社長さんに見せていただいて、もう社長さんも夜眠れないぐらい一生懸命考えてくださってるんです。私たちのお説教を聞いて、あるいはいろいろ読んで、この方たちの建てる建物、またいろんな方が協力してね、希望の象徴が必要だと。そこにあの場所にどういうものを作ったら、私のコンセプトは聖書の中にわしのように翼を買って登るという言葉があるから、若い男も疲れて倒れたゆむけれども、神様を待ち望めばわしのように翼を買ってもう一回巣立ちする。私たちは故郷を追われ何百キロも逃げて、だけどやっぱり帰ろうやって帰るけれども、もうすっかりうなだれて、もう力も振り絞ってやっとこさっとこ生きてるって、よく生きてるって。だけど希望が必要だから、他の土地のように復興の兆しもない、他はもう瓦礫なんかないし、他は結構商売も流行りだして、よしもう一回やろうかって、帰って元気になってる人を指くわえながら見て、私たちは散らされたままいつまでって、いつまで待ったらどうにかなるならないって、まあそろそろ自殺する人もそこここに現れているっていう悲しいニュースも聞くし、希望の象徴の翼の形をしたチャペルって、まあうちの家内にあんまり翼翼って言わない方がいいんじゃないかって、素人考えに縛られて図面が妙になると、私もそうかもしれないと思って、社長さんあんまり鳥の形ってこだわらなくていいですって言ったんですが、この間模型をさっきのね作ってくださったんですね。で電車で持ってきたんです。十字架が折れないようにと思って一応外してきたんですけどもね、私あの模型を見て、ああこんな形なんだって、本当に真上から見ると確かに戦闘機みたいにも見えるけど、翼が少しゆっくり羽を持ち上げているようにも見えるんですよ。へえ、面白い形の教会で、こういう形の教会いっぱい教会行ったけど見たことないやと思って少し楽しみになってきたんです。このために私たちお金もなかったのに、いろんな方がね支援してくださって、立ち上がってくださって、もう皆さん今時はね支援がないんですよ。どんどん一般も減ってきてるんです。だけど私たちの教会に対する支援は未だに続いていてね、ありがたいことだなというふうに思っています。この復活の兆しは何でしょう。この復活のうねりは何でしょう。誰も心の中に希望がなくても、あのお方は蘇りのお方として絶対絶望なんかない、終わりはない、潰れても大丈夫、もう一回蘇るのだ、再び生きるのだ、それが十字架だって。だったら10メーターの屋根の上に十字架を掲げ、閉鎖された故郷の方角向きに希望の証として十字架を掲げましょうと思ったんです。皆さん、これはね教会だけではないですよ、人もそうです。私たちは入院した姉妹のためにぜひお祈りしたいと思います。救急車が朝来てたのでちょっとびっくりしてトイレで倒れられたということで近くの病院に入院しておられますけども、しかしまあ松川姉妹は最初からそうなんですって言っちゃ叱られますけども、私が最初にお会いしたのは共立病院ですよ。共立病院で初めてお会いして、なんだか病が深刻でもうあとどれぐらいというふうな感じなので、お会いしてお祈りしてくださいということで行って、そしてキリストの話をして天井を向いて寝たきりだったんですけども、イエスキリスト様、復活のイエス様信じて天国の希望を持ってお祈りしませんかっていきなり話してお祈りしまして、確か涙を流してお祈りなさって、そしたら話が違うじゃないかって言っちゃ悪いけども、なんかみるみる元気になって、これ退院なさって、それからこの初めて教会に来始められて、でだいぶ前ですが洗礼を受けられて、いつ洗礼を受けたか覚えてないんですが、結構何年ももう経っておられると思いますよ。その後何度も倒れられて、いや今度ばかりはってな、私何回も聞いたんです。だけど不死鳥のように、だから言うんです、直接、本当に松川さん不死鳥ですねって、蘇りですねって、一体何回蘇るんですかねって失礼なことも言っちゃったりしてですね。だけど神様が私たちに 蘇りの命を賜っている。これはイエス・キリストだけが十字架から蘇った、キリストだけがくださるもう一つの、二つ目の、第二の命であります。私、昨日でしたか、一昨日でしたか、九州から帰ってくるときに、なんか番組やってるんですよ。まあ、ヘッドホンつけないでただ眺めていたんですが、ある、今、ちょっと注目されている建築の長寿のような、何ですか、リペアっていうか、リフォームっていうか、やる方がいて、その人は、条件の悪いところばっかり探すんだそうです。だって、条件の良いところはね、改良する余地がないから面白くないって言うんです。完璧に詰めて、あとこれぐらい改良するかなって、何の意味がありますかって。昔のこのね、ボロボロになったマンション、あるいは昔の小屋、これがこんな形になりますって、無限の可能性があるって言うんです。だから悪い条件ほど可能性だって言うんです。へえ、そういう発想もあるんだって。良い条件の中に未来はないって言うんです、その人は。悪い条件の中に逆転の発想で、まあ、いわば、蘇りの可能性が無限に入ってて、ワクワクし出すというんですよ。もともとなんでそんな発想の建築家になったんですかって。それは学生の時に、なんか、アメリカ軍の、なんかそういうところに住んでいて、すごく住み心地は良くなかったんでしょうが、それをね、いろいろ手をかけ出したらね、すっごく自分たちに合った、麗しい建物になってね、そこにね、面白みを覚えたんですって。それで今、新しい建物、それは魅力があるかもしれないけど、そうじゃなくて、みんながもうダメだっていうところを探して、この建物がこんなして蘇って、世界に二つとないあなただけの住まいとして、これでどうですかって。私はそれをじーっと眺めながら、いやー素晴らしいことだなと思ったんです。皆さん、クリスマスは希望です。イエス様は命を吹き込むために、自ら死んで蘇って、どうだって。ここに絶望が跳ね返される。命が私の中にあるんだ。これをあなたにあげるんだ。これが二つ目のクリスマスのメッセージなんです。じゃあ最後のメッセージは今日の箇所何ですか？五節、最後の五節読みましょう。はい。光は闇の中に輝いている。闇はこれに打ち勝たなかった。まあ、四節の後半にも、この命は人の光であった。先ほどの建築の話じゃないけど、光は闇が心身となるほどくっきりとコントラストになるんです。冬は暗くなるのが早いですからね。皆さんは、私バンガローに住んでるから、バンガローから見ると綺麗ですよ。このチャペルの、あ、これも三角なんだなって、白い、まあ、ダイオードかなんかわかりませんが、夜になるとね、あ、綺麗だなって。私、電車から見たかどっから見たか記憶ないんです。近くにある別のキリスト教のキャンプ場、奥多摩バイブルシャレでしたか？夜の、何ですか、十字架っていうかね、すっごい目立つんです。あれ山の中だからかな。なんか山の中腹みたいだからかな。周り真っ暗なんですよ。その中に夜になるとくっきり十字架が、なんだあれってね。いや、なんか修道院かな、なんかなって。ものすごい、そこだけがね、闇の中でくっきりと生えているんです。まあ30人ぐらい行くってさっき報告聞きましたが、めぐみ謝礼のこの何ですか、クリスマスのこの飾り付けは一興だと思いますよ。相当のお金をかけてあれ購入したって、私見たことない、写真でしか。まあ最初はすごい話題になったそうです。どれぐらいの光のページェントなのか私知りませんけども、ぜひね、楽しみにして行かれたらいいと思います。かえってああいうのは寒い中だから、光がぬくもりのように感じて、暗闇の中に来られたイエス・キリスト光を象徴して、私ね、きっと心に残る、福島から軽井沢非常に遠いけども、ここからなら行きやすいので、いい思い出になるんじゃないかな、思います。暗闇はこの世界にどんどん深刻になっています。ね、いろんなことが辻褄が合わなくなっています。私たちの心にもいろんな悲しみがあります。私たちの心そのものは元より罪人であります。自分で舵取りができません。なんでこんな嫌な自分なんだということを引きずりながら、私たちは生きていくほかない救われるべき罪人だと聖書に言われなくても私たちはうすうす気づいていました。だから救いが必要だったんです。私は福島に帰った時に、いや、福島に行くと地方テレビと新聞全然違うなって。 例えば九州に行って新聞開いても、角度が違います。震災に対する触れ方が、かつて起こって、だけど今こんな状況だって割と客観的、冷静に。福島のニュースを聞くと、未だに震災のど真ん中で、ずっと地方のニュースは震災のニュースで、震災に対して自分も当事者のような書き方で、あ、随分違うもんだな。ある時、なんか毎日その震災の時どうだったかっていう証言のような番組があって、まあチラチラとしか聞かなかった相馬の人でした。いやー、津波の中で奥さんが自分をぎゅっと押さえてたのに手を離した瞬間にそれが未だに行方不明という、うわー、これはまあ悲しいというか辛い物語だなと思って聞いたんですが、旦那さんは一人取り残されて、そして結局何かの上に乗ってですね、津波の中ずっと流されたんだそうです。いや、よく生きたもんだなと思って、ところが夜がしんしんとして真っ暗くなって誰も助けに来ないし、お腹はすくし水はないし、もう自分は一巻の終わりだと思ったって、ね、そうしたらもう声を上げても誰もいないし、暗い海の中でですよ、そうしたら突然に何かサーチライトかなんかわからないけど、まあ誰かいるかということでバーッとライト浴びてね、そして自分が救われたって、いや、あまりに劇的な映画みたいな、まあと言ってご家族は未だに行方不明だから、これは得も言えぬ悲しみですけれども、しかしその救われた瞬間のね、まるでドラマ仕立てだなって本当に思ったんです。私たちはしかし震災にあっても会わなくても、みんな悲しみを讃えながら生きてるんです。みんなやるせない自分を持て余しながら生きているんです。救い主が光が必要なんです。命が必要なんです。ある本の中にですね、ちょっと南の島に家族で、まあ、リゾートかなんかで出かけた人の思い出証が載っていました。こんな目にあったのって、ヘリコプターが墜落したんですって。観光地でヘリコプターって危ないって聞いたこともあるんですが、もう海に墜落してですよ。で、ご主人がお前から出ろって言ってね、まあ扉開けて出て、その一瞬のうちに奥さんは、あ、きっとやがて、危なかったな、俺たちって。あの時はびっくりしたなって。語り合うんだろうなと思って自分が助かって、気がついたらご主人がどこにもいなくて、結局いなくて、まあ結局ご主人は亡くなった、あの後の人生が、未だに考えられない。未だに信じられない。主人がもうどこにもこの地上にいない。語り合うことできない。あの数秒が分けたって。何なのこの人生って。それを誰にも分かってもらえずにずっと心の中で称えながら生きてきたって。で、ある教会に通い出して、そしてイエス・キリストに出会って、イエス・キリストを信じて、もう誰にも理解してもらえないから自分の中で抱えていた、まあこれは私たちの震災上の、まあ震災はね、福島県というだけで大変でしたねってみんなに言ってもらえますけども、買い物に行って散歩してて、まさかそんな体験をして、この奥さんあの瞬間に海のところでご主人と生き別れになってというね、それは分かってくださいって言ったって誰も分からないし、寄り添うこともできない孤独な世界じゃないかなって。しかし教会に通ってイエス・キリストが光であり、命であり、そして私たちに言葉をかけて愛しておられる救い主であるということに出会って、そこから自分は救われたのです。ああ、希望があってよかったって。誰にも分かってもらえない自分なんだで終わらなくてよかったって。終わらない。私が来たよって。イエス・キリストは頑張れよって。だから頑張れってば、そういう神様じゃない。矢も盾もたまらずに飛び込んできて。ずぶ濡れになって、命がけで、いや、命を捨てて、私たちを救うために、この世界に間違いなく来てくださったお方です。最後に、この間の水曜礼拝でもお話しましたが、私と同じぐらいの年齢のある牧師さんが、先週静岡の集会で、正直な、私2回目聞いたんですが、この牧師さんは、よし、一生懸命牧師やるって、始めた。やればやるほど空回りをして、まあ30人ぐらいになったのか、20人になり10人になり、気がついたら誰もいなくなっちゃった。もうそれで自分は失格者の烙印みたいに思っちゃったんでしょうね。他の牧師に出会って見るたびに、なんでこんなに自信持って語れるんだろうって、自分だけ異様なんだろうかって。 もう肩を落としてそういう烙印を自ら押すかのように、そしてもう誰もいなくなっても子供に長靴買う金もなかったって言ってましたね。嵐の日自分の子供だけが学校に行ってきますってズックで帰りはびしょびしょのズックで帰ってきて長靴も買えなかったっていうね、そこまでうなだれて落ち込んで潰れて、ほんでしばらく経ってからある教会の牧師さんになって招かれて、ほんとかもう一回ね気持ちが出てきて、もう一回チャレンジしたいって、でもう一回自分たちで教会作ろうって、だけど一回潰れたから一風変わった教会の形でやり始めたって、看板も上げない、チラシも配らない、イベントもしない、ただ聖書をじーっと見つめて、あの人この人が聖書にこう従えばいいとか言わないで、自分が聖書のお言葉に従って神様はこれが道しるべだと言ってるんだから、じゃあ今度は一生懸命指導するんじゃなくて自分が一つ一つそれやっていこうかなって、だってそういうことは他のことはプログラムもやるだけやって朽ち果てたから、同じことはもうできないと思って、ほんで例えば奥さんに対して非常に亭主関白だったって、まあ人は見てわからないもんです、日本人の男性はそういう人が多いかもしれませんけども、九州男児かどうかわからないけれども、とにかく家事の手伝いはしないし、奥さんが何か言ったら甘えるなって言ってね、ずっとそれできた。奥さんは一人公園に行ってしくしく泣いてる夫婦の生活だったって、でこの人は牧師だけど少なくとも聖書に従う人じゃないと本当は思ってたって奥さんもお話をしていましたが、ご主人は聖書に今度従って奥さんを大事にしなさいとか、まあね、だから奥さんが困ってるようなら台所の片付けしたり手伝ったり話を聞いたり、まあ、ちょっとした変化だか大きな変化で、そういうね、あの牧師さんがこういうふうに変わってきたということを見て、今度ね教会に人が来るようになったり、教会に来ている人の夫婦関係が変わったり、あるいは教会に来ている子どもたちが学校の先生を誘ってきたり、別にチラシも配らず誘ってきなさいと言わないのに、そして不思議な教会がね立ち上がり始めたというね正直なお話だったんです。私はねいい話だなと思って聞いたので、他の人たちもねきっと心を動かされたんじゃないかなって私思うんですね。ああ一回潰れても、私は牧師の失格者だって思ったとしてもやり直しがあるんだって、どんな方法で誰のご指導で、だからこんなに分厚い神様のお言葉がバイブルがあって、イエス・キリストそのものが言葉じゃ分かんないなら私が言葉って、私の後ろ姿見て人に接する態度、私の言葉聞いてどのようにしてあなたのことを思ってるか、そうか、このお言葉に一つ一つお従いしていけば、そうしたら巧妙が見えるかもって、蘇るかもって、今日はクリスマスの日にイエス様が私たちを愛するお言葉そのものであり命であり光である、イエス様を心の中にそれぞれお迎えしたいと思います。じゃあお祈りをいたしましょう。ピアノを弾いていただいて、ピアノを聴きながら今日の聖書のお言葉をそれぞれに思い巡らし、自分自身に当てはめる時を持ちたいと思います。いかがでしょうか。私たちは疲れ果てていると思います。普通じゃなく気を張って3月11日以降、ほとんどの人が家を失い、思い出を失い、築き上げた全部を失って、やっとの思いで生きているのだと思います。しかし、イエス・キリストはそのことを知っておられました。そんな私たちにこそ語りかけたいと思って熱い思いを持ち、古より私たちを見つめ、ついにクリスマスにこの世界に来られ、ご自身が言葉となって親が子供をどれだけ愛しているかを知らせようとするように、私たちにクリスマスに迫ってこられたのだと思います。今日心の扉を開いて、それぞれ暗闇を持っています。悲しみの暗闇、また罪の暗闇、 私たちの暗闇をクリスマスのイエス・キリストの灯火で照らしていただきましょう。希望がないなどと信じてはいけません。よみがえりがあります。十字架は復活です。私たちは命の源であるよみがえりのイエス様を心の中にお迎えしましょう。それでは私が一言ずつ祈ります。私と同じ言葉でご一緒にお祈りしましょう。天の父なる神様、感謝します。イエス様をもう一度心の真ん中にお迎えします。イエス様の十字架の愛を、よみがえりの希望を、ありがとうございます。暗闇の心を、悲しみの世の中を照らしてください。救い主となって私の手を引き、命の世界へ導いてください。クリスマスを喜び歓迎します。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。